おはようございます。前回は8月の終わりに来させていただいたと思いますけれども、2ヶ月ぶりぐらいに伺うことができて本当に感謝しています。いつもハイビエのためにお祈りくださってありがとうございます。高校生伝道をさせていただいていますけれども、スタッフの中に、お休みをせざるを得なくなったスタッフがいたり、いろいろ大変な面もあるんですけれども、少しずつ、一人でも多くの高校生に福音を届けようと頑張っています。嬉しいニュースとしてはですね、来年1月から、新しく岡山で、集会をしようと今計画をしています。月に一度の集会ですけれども、それがもうちょっと頻度が後々ですね増えていったらなということを思っています。そして来年の4月からは、まだ計画の段階なんですけども、青森で集会ができたらと思っています。岡山は関西のスタッフが月に1回通って集会をしようと思っています。青森はですね、青山のその現地で、協力スタッフをしたいと、そういう人が、現れてですね、これからいろいろなトレーニングをして、ハイビエの集会ができたらということを考えています。でも、これからなので、協力してくださる、賛同してくださる教会やそういう支援者を集めながら、実際高校生が集まるような、場所とかですね、時間帯とかいろいろなのを考えながら、行っていく予定ですので、ぜひお祈りいただけたらと思います。そういった地域で、いろんなところで始められたらいいと思うんですけれども、行く先々で、高校生がたくさん集まるっていうことではなかなかないんですね。必要だから行うんですけれども、でもそこに集まってくる高校生というのは本当にごくわずかであったりします。先々週ですか、福岡でも月に1回の集会をしていますけれども、福岡で行っている集会も、月に1回なんですが、高校生が、2、3人だったりするんですね。関東から飛行機で、福岡に行って集会をするので、せっかく行くのでたくさん集まってほしいなと思うんですけれども、なかなか、たくさん集まるというわけではなくというような現状です。でも、やめるというよりはもっともっと広げていきたい、もっともっと頻度を上げていきたいと思っていますし、そういった現地で協力してくださる方が起こされるようにと願いながらやっていますので、ぜひ続けて覚えてお祈りいただけたらと思っています。では今読んでいただいたところから一緒に御言葉を今日も味わっていきたいと思います。最初に一言お祈りをします。神様、今日もあなたが私たち一人一人の名前を呼んで、この場所に招いて集めて、あなたを礼拝するという素晴らしい恵みに預からせてくださり、心から感謝をいたします。週の初めの日、イエス様がよみがえられたこの日曜日を覚えて、私たちあなたを礼拝しています。どうぞ今週1週間あなたと共に、あなたを第一にしながら、またあなたに従っていく、あなたの祝福の道を歩み続ける、そんな1週間としてください。今御言葉に聞こうとしています。あなたは目には見えませんが、確かに生きておられます。私たちを愛してくださって、私たちを祝福しようとしてくださっています。どのように歩めばよいのか、御言葉を通して教えてくださいます。今日必要な御言葉を主ご自身がお一人お一人に語ってくださるように、この癒しいものを清めて整えて、あなたの御用のために用いてください。これからの時もあなたにお委ねいたします。イエスキリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
先週1週間皆さんどんな1週間だったでしょうか。ちょっと1週間を振り返って見ていただきたいと思うんですけれども、先週日曜日礼拝を捧げて、月曜日始まって、どのくらい一日ですね、聖書を開き読んだでしょうか。どのくらいお祈りをしたでしょうか。どのくらい福音を語るというチャンスがあって語ることができたでしょうか。どのくらい 私たちの心に神様との時間があり、神様がこうウエイトを占めていて、本当に喜びと平安のうちに、祝福のうちにこう日を過ごせたでしょうか。たくさん時間を捧げればそれでいいということではないかもしれませんけれども、でも、御言葉を毎日開き続ける、高校生にもデボーションということを言っていますけれども、神様との時間を大切にするということは本当に、重要なことだなというふうに思います。私は先週、月曜日に千葉集会を行っていますけれども、千葉集会には高校生が3人来てくれました。その3人と、先週はですね、10月16日が世界食料デーだったので、その前の日の15日だったので、世界の飢餓とかですね、そういったことを一緒に考えるという時間を持つことができました。高校生にとって飢餓というのは本当に遠い遠いことの問題なので、それを高校生と一緒に考える、味わうということができて本当に感謝だなと思いましたし、今できることは何かということを一緒に考えながら、今からできることを始めようというようなことを高校生と一緒に考えることができて本当に感謝でした。神様との時間を大切にしていく、そんな1週間を今週も持つことができればと思います。まず先ほど読んでいただいた37節をもう一度お読みしたいと思います。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス様が言われた言葉であり、律法学者パリサイ人たちに向けて語られた言葉です。エルサレムを嘆いておられ、彼らに対して預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者と彼らに向けて語っています。預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者と、イエス様は今自分の目の前にいる律法学者パリサイ人たちに対して、あなた方は自分たちに使わされた人たちを、人を石で打つ者だと言っているわけです。あなた方の先祖たちは預言者たちを殺してきた。またまさに今主から使わされた私を殺そうとしている、そんな意味でイエス様は言われたのです。ヨハネの福音書の5章を見るとこんなふうに書かれています。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。またヨハネの8章にはイエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。イエス様の存在は彼らにとっては非常に、屈辱的なものであり、早くイエス様がいなくなったらと思うような、そんな存在でした。だからこそイエス様は彼らを殺すものと言っているわけです。イエス様を殺したくて殺したくて必死でした。その存在を全否定してもう早くいなくなってほしいと、そんな風に心から思っていたわけです。でも彼らは自分たちが間違っている ということはこれっぽっちも思っていませんでした。むしろ自分たちは良いことをしている、間違ったことをしていないと思っていたからです。むしろイエス様に対して人を騙すものだ、全く礼儀がなっていない、律法を守っていない、律法を軽んじている、ペテン師だと思っていたわけです。イエス様を殺すこと、それが神様に喜ばれることと彼らは真剣に思っていました。旧約の時代、実際に自分たちに使わされた預言者たちが残念ながら殺されていきました。もちろん、預言者が預言者としての働きをしたということもありますけれども、その存在が疎まれて、そして結果殺されていくという歴史が残念ながらありました。旧約時代の預言者イザヤはノコギリに引かれて殺された、殉教していったという言い伝えがあります。またエレミアも石打ちで殉教していった、そんな風に伝えられています。イスラエルの民は神様との契約を忘れ、神様の祝福の道でない自分勝手な道を歩み続けました。もちろん神様に従い祝福の道も歩みます。でもまた神様を忘れ自分勝手な道に歩む、偶像に従い偶像を拝んでいくというような、神様からどんどんと遠ざかっていく、そんな生き方を神様から選ばれていたイスラエルの民がしていたわけです。神様はそんなイスラエルの民を見捨てられたんでしょうか、見放されたんでしょうか。いえいえ、決して神様は見捨てず見放さず愛され続けました。そして彼らのために御子イエス様を使わされたわけです。彼らを裁くため、確かにそういう面もありますが、でも彼らを救うためにイエス様を使わされたわけです。イエス様も神様の言葉を預かり、神様の言葉を伝えるという預言者的な働きをされました。イエス様が語りたかったのは彼らが悔い改めることです。自分の罪に気づき悔い改めるということを願っていました。しかしそのイエス様の言葉に彼らは耳を貸さず、聞き従わず、むしろ迫害する、その命を奪いたいと願う、そんな状態であったわけです。もちろんイエス様に聞き従う人がたくさんいました。でも多くの律法学者パリサイ人たちはそうではなく殺したいと思う、そして現にイエス様を殺してしまったわけです。37節の途中からは、私は雌鳥がヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかったと、雌鳥がヒナを翼の下に集めるようにとイエス様は言われました。襲いかかる危険から守るために親鳥はヒナを翼の下にかくまい守ります。自分の身を挺してヒナを守る、それが母鳥の姿です。人間の母親も本当に愛にあふれています。自分が犠牲になっても子供を守るという愛です。 もちろん全ての母親がそういう愛を持っているということでは残念ながらありません。残念なニュースが飛び交っています。育児放棄であったり虐待であったり、その結果、私の娘は、その必要がある児童養護施設で今働いているわけですけれども、児童養護施設の必要が今本当に多くなっているという、そんな残念な状態です。入れなくて、入ることを待っている児童がたくさんいるというようなことです。でも、母鳥の姿は本当に犠牲の愛そのものです。でもその母親の愛、母鳥の愛に勝る愛が神様の愛、イエス様の愛です。母親の愛は本当に素晴らしい愛ですが、でも完璧な愛ではありません。でも神様の愛、イエス様の愛は完璧な愛、完全な愛です。それはイエス様には罪がないからです。罪が全くないお方だからです。私たち人間は限界があります。非造物ですし、作られたものですし、自己中心的な部分があります。誰もが罪を残念ながら持っています。救われても、許しを経験しても、でも罪があり続けます。罪は許されます。でも罪を犯し続けてしまうような存在です。イエス様は神の子供であり、神であり、完全な愛を持っておられました。その愛で私たち一人一人を愛し続け、許し続けてくださるわけです。イエス様は自分のことを殺そうとしている、そんな律法学者パリサイ人も愛されました。彼らのためにもイエス様は語り続け、彼らの救いのためにイエス様は十字架にかかられたわけです。イエス様は裁くためだけではなくて、救うためにこの地上に来、そしてその救いを完成してくださったわけです。その愛が語られ続けました。示され続けました。しかし、あなた方はそれを好まなかったと書かれているように、彼らはその愛を蹴ってしまったわけです。彼らの信仰の姿をイエス様は荒れ果てたままに残されるというふうに38節で表現しています。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方の家と、しばしばイエス様は家というような表現をしていますが、ここでは彼らの信仰のことを家と表現しています。あなた方の信仰は荒れ果てたままに残されると、彼らの信仰は荒れ果てているとイエス様は表現したわけです。先ほど言ったように、彼らの自覚では自分たちの信仰は荒れ果てていると思っていたわけではありません。彼らは自分たちの信仰をどう思っていたのか、むしろ自分たちの信仰は立派だ、みんなのお手本になっている、私たちは宗教指導者としてみんなの鏡になっていると自分たちでは思っていたわけです。自分たちの信仰は立派だ、自分たちこそ宗教指導者としてふさわしいと自負していた。そんな彼らの信仰に、イエス様は、メスを入れたというか、それを言われたわけです。人々は彼らを素晴らしい宗教指導者として立派だと崇めていました。だからこそ彼らも自分たちでもそう思っていたわけです。でもイエス様の目には彼らの信仰はそうではありませんでした。 むしろイエス様は彼らの信仰を見て非常に残念であった。彼らは自分の罪を認めないというものであった。自分たちは誰よりも律法を守っている、守れていると思っていた。自分たちはもう変わる必要がない、このままで十分だと思っていた。そんな彼らの信仰の姿勢をイエス様は、あなた方は荒れ果てていると言われたわけです。皆さんは自分の信仰は神様から見て何点だと思いますか？自分の信仰に点数をつけるとしたら何点でしょうか？点数をつけるときに私たちは比較的こう人と比較して、まあ真ん中辺だから50点かな、まあ、合格点もらいたいから80点ぐらいかな、いろいろ考えます。私たちが自分の救いを自分の行い、自分の力で得ようとしているならば、その信仰は0点です。それでは救いを得られないからです。自分の行いでは全く救いに届かないと自分の罪を認めたときに、そして自分の力では救われない、だから神様私を憐れんでください、救ってください、こんな罪人をと神様に求めた時に信仰はスタートし、救いを得られるわけです。ルカの福音書をちょっと一緒に開きたいと思いますけれども、18章、何度か開かせていただいているかもしれませんけれども、ルカの福音書の18章9節から、ルカの福音書18章9節から、14節までのところを読みしたいと思います。18章9節、自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエス様は本当に不思議な例えを話されました。誰に対してか、自分を義人だと自認し他の人々を見下している人たちに対して言われたわけです。まあ、直接的に律法学者やパリサイ人たちのことを言っています。パリサイ人は11節にあるように、神を私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝しますと祈りました。また私は週に二度断食している、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げていますと、そんな祈りをしたわけです。 罪を犯さないように努めている、まあ、そのことは大切なことです。それがダメなことではありません。断食することも、それも素晴らしいことです。10分の1を捧げる、これも大切なことです。これをしてはいけないと言ってるわけではありません。でもそれを自慢して自分の罪を認めないということが神様の喜ばれることではないと言っているわけです。むしろ主税人はどうだったのかというと、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いて、神様こんな罪人の私を憐れんでください、これしか言えなかった。でもこの人が義と認められて家に帰ったとイエス様は言われたわけです。このパリサイ人は心の中でこんな祈りをした、まあ、それが不幸中の幸いというか、これを堂々と言ったわけではなかったわけですけれども、でも心の中でそんな祈りをすることが神様が喜ばれないことだということをイエス様は言われたわけです。自分の罪を認め、神様こんな罪人の私を憐れんでくださいというものが義と認められる、救いをいただくことができるとイエス様は言われているわけです。自分の行いを誇るものではなくて、罪を認めるものが、パリサイ人、律法学者たちは自分たちこそ行いによって義を手に入れられると勘違いしていたというか思っていたわけです。自分たちこそ信仰のお手本になっている、自分たちが完璧だとは思っていなかったでしょうけれども、ほぼ完璧な信仰だ、そんな風に彼らは自負していました。でもそれが荒れ果てた状態だ、あなた方の信仰は荒れ果てているとイエス様に言わしめてしまったわけです。では、マタイの福音書にまた戻りたいと思いますけれども、39節、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方に言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。あなた方は私をもう見なくなると言われます。この祝福あれ主の御名によって来られる方にという言葉は、この前にも記されていました。それはイエス様がエルサレムにロバの背に乗って入場される時です。多くの人たちによって祝福あれ主の御名によって来られる方にと叫ばれながら、神はエルサレムに入られました。多くの人たちがイエス様を歓迎しました。でもです、でももうすぐイエス様は十字架につけられるわけです。多くの人に十字架につけろ、十字架につけろと言われて、そして十字架につけられてしまう。あれだけ多くの人に祝福あれと言われていたにもかかわらずです。イエス様は私を見ることはないと、イエス様は自らもうすぐいなくなること、自分が死なれること、自分が十字架にかかって死なれることを語られました。何度かイエス様はそれを語られましたが、弟子たちをはじめ多くの人がそれを理解していませんでした。何人かの人たちはそれを理解していましたが、弟子たちでさえ理解できなかった。弟子たちはイエス様がこの地上を、この社会を今変えてくれる、今すぐに変えてくれる、そのために来てくださったと 信じていたわけです。でもイエス様はこの今の社会を変えるというためだけではなくて、全ての人の救いのために来てくださったわけです。罪人を救うためにこの世に来られた。だからこそ十字架にかかる必要があったわけです。十字架にかかられるということは旧約の時代から約束されていました。今日も招きの言葉で読んでいただきましたけれども、イザヤ書53章にはそのことが約束されていました。この53章はイエス様が十字架にかかられるということが予言されているところですけれども、今日は7節から読んでいただきましたけれども、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。その前のところにも私たちの痛みを担った、私たちの咎を彼に背負わせたと書かれています。イエス様は十字架にかかるためにこの世に来てくださいました。最初から十字架にかかるために来てくださったわけです。死なれるために。でもそれが救いであり、完璧な完全な救いであったわけです。そしてそのイエス様が再び来られると約束されています。その再び、来るまで私を見ることはないという意味でこの39節言われています。黙示録の一章のところに、見よ彼が雲に乗って来られる。使徒のあたりの一章のところにもイエス様は、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと書かれています。十字架で死なれました。でもイエス様は死んで終わりではなくて3日目によみがえられました。確かによみがえられた。弟子たちの心の中にというだけではなくて、本当に死を打ち破って勝利してよみがえってくださった。だから私たちにも、私たちも死で終わりではなくて永遠の命の約束が与えられているわけです。私たちも死で終わりではなくて永遠の命が約束されている。イエス様が死を打ち破って勝利してよみがえってくださったから、それがあらわにされているわけです。イエス様はよみがえられて、そして天に昇られて、そしてもう一度来てくださる。その日を私たちも待ち望みたいと思います。さて今日のところは私たちは何を学べばよいでしょうか。このパリサイ人律法学者たちは自分の弱さを全くと言っていいほど認めていませんでした。むしろ自分たちの行いを誇っていました。そうではなくて、私たちは自分の弱さを認めるものでありたいと思います。自分の罪を認めるものでありたいと思います。罪を認めるところから救いは始まります。主税人の祈りが、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈った祈りでしたけれども、私たちもこんな罪人の私を憐れんでください、神様はそれを憐れんでくださってその罪を許してくださると約束しています。罪を認めず行いを誇っているだけならば、残念ながら救いからどんどん遠ざかっていくということになります。パリサイ人律法学者たちだけが特別なのではなくて、私たちも同じように自分の行いを誇ってしまうという危険性があります。弱さを認め、罪を認めるものでありたいと思います。また旧約の時代、イスラエルの民が預言者たちを残念ながら殺していきました。この イエス様を目の前にしていた律法学者パリサイ人たちもイエス様を殺そうとし、そしてイエス様を殺していきました。でもたとえそんな者たちであったとしても、彼らにも救いは開かれています。悔い改めるならば救いが与えられると約束されているわけです。私たちにどんな罪があったとしても、過去にどんな負い目があったとしても、今捨てられない罪があったとしても、でもそんな私たちにも救いは開かれています。間違いに気づき、そして悔い改め、神様のもとに行った時に私たちには救いが約束されています。今週も神様と共に歩みたいと思いますし、自分の罪を認め、弱さを認め、神様に近づき、神様の御言葉をいただいて、神様と共に歩む、こんな私にも救いは用意されていて、すでに救いが与えられている、その罪が許されているということを感謝したいと思いますし、その素晴らしい恵みの福音を私たちはこの世の中で証しする、伝えるものでありたいと思います。今週も使わされたそれぞれの場所で血の書を読み光として輝いて共に歩んでいきたいと思います。お願いしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。当時の宗教指導者が自分の罪を認めず、行いを誇るような生き方をし、イエス様を退け、イエス様を殺そうと必死になっていました。でもイエス様はそんな罪人のために来てください、そんな罪人のために罪人を救うために十字架にかかられて、喜んで十字架にかかり、死んで贖いを、救いを完成してくださいました。私たちもつい自分を誇りたく、自分の功績や行いを誇りたく、罪を認めない、弱さを認めない、そんなものであることを覚えます。神様、どうぞ自分の弱さをあなたの前に認め、あなたの前にひざまずき、へりくだり、本当にあなたに救いを求める、罪人を憐れんでくださいと主善人のように本当に自分を低くする、そんなものであらしてくださるようにお願いをいたします。またどんな罪でも許されるというその素晴らしい約束を信じ、許しの確信をいただいて、あなたから平安をいただき、喜びを、感謝をいただいて、本当に、喜びの一週間を歩むことができるように、またこの素晴らしい恵みの福音を多くの人たちにお伝えする、分かち合う、そんな証人として私たちを使わし、用いてくださるようにお願いをいたします。私たちの生き方を通して、言動を通して、チャンスがあるならば福音を語ることを通して伝えさせてくださるようにお願いをいたします。今試練の中にあったり、病の中にある方がいらっしゃるならば、どうぞ帰り見てくださって、それの中にあってもあなたと共に喜びながら、感謝しながら歩むことができるように、どうぞ助けてください。今週1週間のお一人お一人の歩みを守り、祝福してください。感謝をしてイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。ありがとうございました。